今日の福音書には律法学者という人たちが出てきております。イエス様とことごとく対立をしていた人であります。ファリサイ派に属している人たちとイエス様は繰り返しいろんなところで議論をしている様子が聖書にはたくさん書かれております。何度もこの両者の対立が出てまいります。これまでも今日の箇所だけではなくてですね、何度も何度もここのところずっとこの福音書の中からイエスとの対立、律法学者との対立、あるいはファリサイ派の人たちの対立というものが出てきております。ですから、イエス様の敵のような存在というふうに言ってもいいのかなというふうに思います。皆さんも礼拝にこうお出になりながら、律法学者というのは悪い人だみたいなですね、非常な簡単な結びつけをしてしまったりするかもしれません。それは必ずしも正しくないのですけれども、でもイエス様と律法学者が断るごとに対立する、確かにその通りなのであります。今私は律法学者ファリサイ派との対立ということを申し上げたんですけれども、それだけではありません。もう一つ忘れてはならないのはユダヤ教の中のもう一つの会派、サドカイ派というグループがおりまして、このサドカイ派ともイエスは聖書の解釈がちょっと異なっておりました。サドカイ派というふうに言われる人たち、これはエルサレムでの神殿の儀式を大変重んじる会派であります。ファリサイ派というのが立法を重んじるのに対して、サドカイ派というのはエルサレムでの神殿の儀式を重んじるグループですね。で、今日の先ほど読んだところの直前を見るとですね、ちょうどこの86ページの12章の18節から27節に至るところなんですけど、復活についての問答というところがございます。実はこれはイエス様がサドカイ派の人たちと議論をしたところであります。サドカイ派の人たちっていうのはある意味で非常にドライで、そして儀式をピシッピシッピシッとこうやっていくことで神様に近づこうとする人ですので、彼らはですね、この合理的に物事を考えるわけです。で、合理的に考えると復活を受け入れられないということになります。サドカイ派というのは復活を否定していたグループだったんですね。ですからイエス様と復活のあるかないかの議論をしたわけであります。で、このですね、今日の福音書の直前のところになるんですが、イエス様がサドカイ派と議論をして両者の対立が鮮明になるんですが、最後にイエス様がですね、サドカイ派にこういう言葉を言うんです。27節のところの一言なんですが、あなたたちは大変な思い違いをしているという言葉をイエス様がこう言うわけであります。大変な思い違いをしている、ここはもう大きな対立があるなということが分かりますよね。で、そうした対決対立姿勢と比べると、今日の福音書はちょっと様相が違っていることに皆さん気づいてください。むしろ雪解けムードさえちょっと感じることができますよね。34節のイエス様の言葉、これは質問をした律法学者たちに向けて、その人に向けて言った言葉ですが、あなたは神の国から遠くない こういう言葉をイエス様が律法学者に、対立している律法学者にかけたわけであります。政治の世界や、あるいは学会、企業、どこでもそうですけれども、この同じグループに属していても、すべての人が全く同じ考えというわけではございません。微妙な見解のずれによって派閥が生じて存在します。今日のこの福音書に出てきた律法学者は、これは私の推測ですが、おそらく律法学者の中でも主流派からちょっと外れた人だったんではないでしょうか。ファリサイ派でありながらも、イエス様の教えに何か惹かれていた人だと思うんですね。残念ながらこの律法学者の名前はここには出ておりませんが、皆さん思い出すもう一人の人がいますよね。イエス様に心を惹かれたファリサイ派の人、ニコデモという人がおりますね。これはヨハネ福音書に出てくるわけですが、ですからこうしたこの反対する、対立するグループの中にも、やっぱりイエス様の教えに心を惹かれる人がいる。これは今の時代でもやっぱりそうだと思います。どんなことでもそうですけど、物事を考えるときに2つあるいは3つに分けて考えるということを私たちします。分けて考えるととても分かりやすくなるので、まず1つはこう、2つ目はこうというふうにですね、私も説教の中でそんなふうによくお話をするんですが、イエスとファリサイ派、あるいはファリサイ派とサドカイ派、こういった具合に2つは違うということで、区別をすることで両方の違いがよく見えてくるわけなんですよね。聖書というのも考えてみたらそうです。旧約聖書と新約聖書というふうに2つに私たち区別をするわけであります。この2つの最も大きな違いは何でしょうか。これはもう明らかにイエス・キリストのことが書いてあるか書いてないかで、この2つははっきりとは区別をすることができるわけですが、他の見方もできます。新約聖書の特徴、旧約聖書の特徴、多分皆さんもお聞きになったことがあります。旧約聖書というのは律法が書いてある書物でしょ。新約聖書というのはイエス様の福音が書いてある書物ですよね。で、こういうふうに皆さん理解をしていらっしゃると思います。全くその通りです。旧約聖書には律法が書いてあるというふうに言うとき、それは律法を守ることによって神様に認めていただくということを教えるわけです。今日のシェマーイスラエル、聞けイスラエルのところもそうですよね。主を愛しなさいというのは、これは律法です。これを守ることによって救いを得るという教え方なわけであります。そういうふうに生きて、正しく生きて、正しい自分を神様に認めてもらおう、よしとしてもらおう、これが律法の教えであります。さて、それに対して新約聖書ではもっぱら福音なんですが、イエスは愛を語ります。神様があなたを愛しておられる。イエス様は繰り返し神の愛を説いたのであります。神様の愛によってあなたは救われるのです。これがイエス様の教えであります。この両者、新約と旧約、あるいは イエス様の教え、とこれ言い方をちょっと変えるとですね、旧約聖書に書いてあるのは正義を呼びかける神様、義なる神様であって、新約聖書には愛を語る神様、愛の神様がここに現れている。こういうふうに見分けると確かにそうだなというふうに、とっても2つに分けると分かりやすいわけですよね。スイカを真っ二つにパカッと半分に割って二つにする、そんな見方をすると分かりやすいんですが、こういう見方というのは分かりやすいけれども本当はそうじゃないという部分を切り捨ててしまうという危険がもう一方でございます。実はそうではないですよということを申し上げることにも実はなっていくのであります。旧約の神は義の神だ、新約の神は愛の神だ、そういうふうに言いますが、実はそうではないのです。これが今日私が皆さん方に申し上げたいことです。それを端的に示しているのが今日の御言葉と言ってもいいでありましょう。律法学者があらゆる掟のうちでどれが第一でしょうかと尋ねます。掟の中で第一は何かという質問は、これはまさしく律法学者、律法に生きる人の質問ですよね。イエスが答えます。第一の掟はこれだ、イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。先ほど子供たちにもこの聞いてもらったシェマーイスラエルという大変よく知られているフレーズでございます。新命記の6章の言葉です。ユダヤ人なら誰でも知っているこの御言葉、主を愛すること、これが第一の掟だというふうにイエス様が答えておられるのであります。たくさんある律法の中で、掟の中で、613があって言われますが、愛することが第一です。そしてこの点でイエスと律法学者は今一致したんであります。そしてイエス様はさらにもう一つ付け加えたんであります。律法学者は第一の掟は何ですかとしか聞いてないんですけど、イエス様はあえてそこに第二を加えます。イエス様にとって第一だけでは全部を示したことにはならなかったんですね。第二も一緒になってこそ愛は愛となるのであります。第二の掟はこれである、隣人を自分のように愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、この二つに勝る掟は他にない。これが主イエスの言葉です。隣人を愛しなさいという言葉は、これはイエス様が世界で初めて言ったんじゃないの？こんなふうに皆さんもし思っておられたら、今すぐそれは訂正しましょう。違います。これは旧約聖書の教えの言葉です。旧約聖書にレビ記という書がございます。これも律法のうちの一つです。あんまりね、このクリスチャンには馴染みがないんですけれども、でもこのレビ記の19章にあなたの隣人を愛しなさいという言葉が律法としてちゃんと書いてあるんですね。それをイエス様は第二の掟と言って答えたのであります。 ここにも愛が示されています。旧約聖書なのに義ではないんです。そして律法学者は言いました。先生、おっしゃる通りです。こう答えたんです。彼もイエスの答えに満足をしたのです。神を愛すること、隣人を愛すること、いずれも旧約聖書からです。このイエス様の返答を受けて律法学者は引き続きこう言いました。心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、その後です、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。こういう言葉がここに書かれているんですね。どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも愛することの方が優れているということを言ったんであります。この一言はさっきちょっとご紹介したサドカイ派の人には多分納得できないでありましょう。なぜかというと、サドカイ派の人たちは神殿で執り行われるこの捧げ物の儀式を、犠牲を捧げる儀式を一番重要視していたからであります。今日のこの福音書の箇所の議論にサドカイ派の人が加わっていたかどうか、それはちょっとはっきりしないんですが、先ほども言いましたように、直前の問答がイエスとサドカイ派のやり取りになっておりますので、この28節で彼らの議論を聞いていた一人の律法学者って書いてありますね。彼らの議論を律法学者も聞いていたわけですから、この今日の福音書の箇所の中にも、グループにもサドカイ派がいたことは十分あり得るんですね。で、きっとこの律法学者の、まあ、多分若い人だったっていうふうに私は勝手に思うんですけど、サドカイ派の人はこの律法学者の一言にカチンと来たんではないでしょうか。神様を愛すること、そして人を愛するということ、これぞ最も大切な掟だという点で、今この律法学者とイエスは一致を見たのであります。旧約の教えと新約の教えがつながったんであります。一致した印としてイエス様が律法学者に言いました。あなたは神の国から遠くない。イエス様が人と出会ってその人を受け入れていくとき、イエス様いろんな決め台詞を、まあ、言うんですね。あなたの信仰があなたを救ったとかですね、あなたの罪は許された、まあ、こんな一言を求めてきた人に対してイエス様言葉をかけるんであります。あなたの罪は許された、あなたの信仰があなたを救った、とってもスパッとこう一言言っているというんです、これ言葉なんですけど、それと比べると今日のですね、このあなたは神の国から遠くないという一言はどうですか。なんとなく歯切れ悪いですよね。もっとスパッと言ってくれればいいのにという感じがするんであります。神を愛すること、隣人を愛すること、これが最も大切だというイエス様のメッセージに、この律法学者その通りですと言ったわけですが、イエスは彼に対してあなたの信仰があなたを救ったとは残念ながら言ってないんです。そのあたりのこの表現の微妙な違いにもちょっと注意を向けてください。これは イエス様とどこまで本気で関わるかという問いでもあるのです。当時の状況で言うならば、あなたは私の弟子になるかどうかというレベルのことであります。立法学者という立場にいるこの男性にとっては、そのままそこでイエスの弟子になるというのは多分とても厳しい選択だったでありましょう。その距離感をイエス様は遠くないという言い方で表したでありましょう。イエス様との距離感、それは私たちへの問いでもあります。イエス様が語る言葉、その教え、それは歴史に登場して以来、時代を超えて、あるいは民族を超えて広く受け入れられております。歴史上人類に最も影響を与えた人物、それがイエス・キリスト、そんな言い方がよくされますよね。神の愛、そして隣人への愛を具体的に身近な言葉で語ってくれましたので、そうした言葉に多くの人が心打たれるのであります。教会に来てこうしてイエス様を礼拝する私たちは、イエス様との距離感がもっと近い、こういうふうに言えます。イエス様の言葉に教えられ、心を揺さぶられたというだけでなくて、そこから私たちはもう一歩踏み込んで、イエスを救い主として信じるというところまで来ているのです。それが私たち礼拝する民であります。神の国からあなたは遠くないではなくて、私たちは神の国にいる、こう言っていいのであります。けれども私たちはこのように語るイエスのレベルで人を愛するとか神を愛するということできているでしょうか。とてもそのようなレベルに達していないことを思わざるを得ません。自分の中にはそのような愛はなく、罪人であることを認めなければならない私たちであります。だとするならば、結局のところ、イエス様の言葉を聞いて、私たちそれを知っている、聞き及んでいるというだけで、実際には何もできていないわけでありますから、そのことを考えると、今日のこの立法学者と私たち何ら変わらないではないか、こんな思いにさせられるのであります。イエス様は私たちのように愛することができない罪人でしかない私たちのために、この世に生を受け、人となり愛を示してくださいました。私たちのためにと今申し上げました。これは私たちになり変わって、そういう意味です。愛せない私たちの身代わりとなってということです。私たちのために主イエスは十字架にかけられたのであります。私たちになり変わって神を愛してくださったのであります。イエス様のように愛することはできなくとも、主を愛するという第一の掟と隣人を愛するという第二の掟が、私たちのために、私たちになり変わってイエス様が実現してくださった。 そのことを覚え、信じるとき、イエス様との距離感が変わるのです。ぐっと近くなるのです。神の国から遠くないから、あなたの信仰があなたを救ったに変化するのです。祈りましょう。主なる神様、御子イエス・キリストの大きな恵みを感謝いたします。私たちのために、私たちに成り代わり、神様に愛を示してくださいました。どうかあなたの御言葉に委ねて、信仰を確かなものとし、神の国の中に私たちを加えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。